ほな、聞こうか。
矢蓋秀幸の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。FM リングをお聞きの皆さん、麦わら帽子の時間になりました。まあ、昔からよく言われるんですが、花はくれない、柳は緑、という言葉があるんですね。まあ、これはですね、時代がどう変わろうとも、自然はいつも通りに巡ってきますよ、という意味なんですね。まあ、非常に好きな言葉なんですが、まあ、私たちですね、自然の中にいると、まあ、いつも楽しいことがたくさんあって、まあ、私たちはとても幸せだな、ということを感じるわけでございますね。今日もですね、帯広市は東2丁、南11丁目1番地にございます。FM リングより、残念ながら今日は収録でお送りをさせていただいております。まあ今日はですね、暦は5月の6日なんですが、まあゴールデンウィークの最終ということもございまして、いろんな諸事情で、収録でお送りをさせていただいております。まあ番組に当ててですね、お便りメッセージ、今日はちょっといただいても読むことができないので、次回でもまた、感想など届けていただければ、非常に嬉しいなというふうに思う次第でございます。それではですね、これから1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。まあ、ここ最近のですね、話題なんですが、2017年11月、インターネット上にですね、農学校が開校されました。まあ、その講師の末席ということでね、私も入れていただいたんですが、今回ちょっとこうリニューアルをしようということで、ちょっとね、中身が変わったんですよね。で、たまたま新型コロナウイルス、感染防止ということで、実際にこう、なんていうんですかね、みんながこう集まってどっかの、教室で講義をやるということがちょっとこう難しいと。あるいはまあ遠方に出かけるのはね、もともとこう、億劫だな、大変だなと。いう方もおられるということなので、最新のネット技術を駆使してですね、この農学校もそれで行こうかいなということで方針が決まりました。まあ多分決めた方はオーナーさん、校長さんの妹さんという方がね、思いつきでなんかそんな風にこう、私やるぞみたいな感じだったと思うんですが、このザ・キャンパスに関わるね、スタッフの皆さん、非常にこう優秀な方というか、こう時代のね、こう、一番先の部分で、こう、うごめいてる方たちが、どうもたくさんおられるようで、まあなんかいろんなこう、素敵なね、プランがこう、提案されたんだと思います。まあ今回のコットもですね、ちょっとこう、シナリオが、今日上がってきまして、まあ見たら、なかなかこう、面白そうやな、ということでですね、まあ早くやりたいな、ということをこうお伝えしたらですね、今度はいつかな、3日後ぐらいに、じゃあまあ収録やりますか、ということで話を、お聞きいたしました。まあそんなこともあってね、こう周りではこういろんな変化がいろいろ起き始めてきておりますね。あと農場の方はですね、朝から、ぜひこう自然栽培の話を聞かせてほしいということでご夫婦で、来場していただきまして、2時間半ぐらいおられたかな。まあ、熱心にね、こういろんな話をこう聞いていただいて、まあ、喋る方もついついこう熱が入ったりしてね、面白かったですね。あと、まあ、畑はこう、ニンニクが芽を出したり、ほうれん草が芽を出したり、葉っぱものが芽を出したり、まあ、非常にこう、嬉しい、黄河の季節でございますね。あと、まあ、お米を何としてでもね、今年完成させないかんということで、まあ、苗作りをね、やってるんですが、今現在、本葉が2枚開いてくれたという感じですね。で、あと追いかけて、まあ、いろんなことをこうやったりしてるんですが、なんとかね、主食のお米、 これから自給できるようにですね、まあやりたいなというふうに思うわけでございますね。それでは今日のオープニングの1曲目お届けしたいと思います。こちら。今日の1曲目、上田雅樹さんですね、サウス・トゥ・サウスのオープニング聴いていただきました。まあ、ちょっと、過去の話に遡るんですが、2016年4月ですね、まあ、ちょうど、4年前のこの時期ですね、私はリンゴを食べました。まあ、それがどないしてんみたいな話なんですが、食べたリンゴの種をですね、ちょっとこう取っておいて、それをですね、苗箱に入れて、芽出しをしたんですね。で、苗を作りまして、その年の、夏過ぎぐらいかな。苗木の可愛いのができたので、まあ、涼しくなる前にですね、生食しようということで、畑に植えました。まあ、ちょっと良くなったので、全部で、25本ぐらいあったんですけどね。まあ、4年経って、そのうちの数本はちょっと消滅してしまったんですけども、まあ普通ですね、自分が食べたリンゴの種で、リンゴの木を育てようかというのはまずないと思うんですよね。で、まあ接ぎ木したりだとか、複数の種類を、植えないとリンゴはならないよというようなことがこう言われておりますが、まあ食べたいというのもまあもちろんあったんですけどね。ビニールハウスの西側、ちょっと通路を置いた西側にですね、こう植えたんですね。で、まあ、それほど背が高くならないので、まあ、防風林代わりに、まあ、ゼロ倍になると。で、願わくば、リンゴを食べれたらいいよね、ということでやったんですよね。で、この2016年4月、まあ、これですね、まあ、このリンゴの木、いつ植えたかいな、ということで、まあ、見ようかなと思ったんですよね。で、幸いですね、 まあ私結構ちゃんとランなんですけども、日報はですね、雪出すの関係があって、毎日っていうか何か作業をやれば、それはつけるようにしてるんですよね。で、こう、検索文字でリンゴというのね、リンゴ。まあ、これを入れて検索かけると、リンゴに関わるものがですね、全部こう日報から出てくるわけですね。で、見ていくと、種をまいたと。ハッシュ。リンゴ。これが出てくると。ということで、やっぱりこういう機械は使っとくもんだな、ということで、どうだ、えへんみたいなね、感じで、嬉しくなりましたね。で、最初の初年度はですね、それほど大したことがなくて、どうしてる、してくれるかどうか、そこをまあ心配したんですが、2年目、春になって、リンゴの苗木がですね、無事越冬してるのを確認して、大きくなってほしいな、ということで、いわゆる世話をしようとしたんですが、まあ、大してやることがないということで、ほっといたらですね、あまり大きくならなかった。で、翌年ですね、虫に結構かじられて、何本か消滅してしまったんですよね。で、その翌年は、光合成細菌というね、菌液をリンゴの株元に、かなり大量に巻いてあげました。するとですね、その翌年ものすごい成長してくれたんですね。で、今現在、そこそこの太さのリンゴの木になっております。まあ、今4年目ですから、リンゴは全部で7年かかるということが言われてますんで、あと3年、まあ、どうなるかなと、花咲いて実がつけばですね、本当にまあ、どんな気持ちになるかなということでね、楽しみにしております。まあ、このようにですね、種をまいて7年待つ、あるいは、グリーンアスパラであればですね、種まいてから3年後にようやく収穫ができるというような作物があるんですね。で、まあ普通の作物であれば、春まいて秋には収穫。あるいは、葉っぱもの、なっぱ類であればですね、種まいて45日後には収穫ということなんですが、まいてすぐ何かこう、加工品のように、商品になる、製品になるということがないわけですよね。で、たまたまこう、いろんなやりとりをこう見てましたら、ニセコに、服部さんというね、自然栽培をやられている方がいるんですが、いろんな記事をね、投稿されていて、この農業というものは非常にこう、リスキーだということを書かれてました。まあ、これはですね、種まいてすぐお金にならない。何ヶ月も待ってと、まあ、いうことを言われてましたけど、まあ、すべてのことにね、風、空気、水、太陽、すべてのことにね、土もそうです、微生物もそうです、感謝をして、まあ、こうやってね、価値を得られるということで、やっぱり農業は、結果として、というか、まあ、結論としてですね、農業はやっぱり自分にこう向いてると、非常にこう素晴らしい、職業を選択した私は嬉しいと。いうことを書かれましたね。そのリスキーという言葉がね、合ってるのかどうかもわからないですけど、まあ、リンゴであれば7年、まあ、昔は桃栗3年、柿8年とかって言ってましたけどね。まあ、そういうことを日々やりつつ、何年後か先を見ながら、今の作業をするということで、まあ、長い間ね、楽しめるというふうに考えてもいいのかなというふうに思いますね。あと、林業の映画、ウッドなんとか、ちょっと、だめ忘れました。すみません。有名な監督さんが作られた映画ですけど、自分の世代ではお金にならない。次の世代でようやく、伐採して木材としてお金になると。そういう仕事を俺たちはやってるんだ、というくらいはあってですね、それもまたすごいな、というふうに思っておりましたね。まあそんなね、職業がまあ世の中にあってですね、それが私たち、まあ皆さん含めてですけども、生活を支えているということをちょっとこうね、感じた次第でございます。それでは曲の方を、お届けしたいと思います。こちら。 はい、チャーでですね、オールアラウンドに聞いていただきました。まあ、北海道にはですね、北海道立農業試験場というのが、まあ、各地にございます。で、その中で、まあ、いろんな、こうね、どちら格上やとかいうのが、まあ、言われてるんですが、まあ、上川にある北海道立農業試験場がですね、北海道の中では一番格上だということが言われております。で、それはなぜそういうふうに言われるのかというと、上川の農業試験場は主にお米を中心に、品種改良を、されてきたということだそうです。で、そこで作られた、優秀品種、まあ、皆さんはですね、北海道米といえば、星の夢とかね、まあ、いろいろこう、近日こう言われてるんですが、まあ、自然栽培のお米の中で北海道で作れるもの、まあ、亀の尾とかね、これはコシヒカリの原種になったやつですけども、そういうのはあるんですが、綾姫という品種があるんですね。あやどる、色をあやどるのあや、それからお姫様の姫、ちょっといい名前でしょ、あや姫。まあ、これがですね、上川試験場で作られた、北海道で栽培可能なお米。まあ、しかも自然栽培で作れるということなんですね。で、たまたま、まあ、これ紹介していただきまして、まあ、生産者はもう紹介していただいたんですけどね。角本さんという、まあ、年配の女性の方が、やられてるんですけども、まあ、非常にこう、親切、丁寧にいろんなこう話を聞かせていただいてですね、40兆ぐらいやってますということなんですね。で、まあ、自然栽培で、あや姫で、玄米でというと、まあ、高額だなというふうにこう想像がくんですが、値段聞いて二度びっくりなんですね。いいんですかこんな値段でっていうぐらいの値段なんです。多分一般流通している自然栽培の玄米に比べるとですね、半額以下じゃないかなというふうに思ったんですね。で、いいんですかって言ったら、いや、農業値段と比べればもう全然ありがたい値段ですって言われたんですね。いやー、結構厳しい商売されてるんだな。まあほとんどのものをね、その、農協税に出されるんでしょうけど、ああ、そうなんだ、ありがたいことですね、ということで、まあ、ね、感謝なんでもいい、お礼のことが言いながら、このお米をいただきました。食べて美味しいんですね、結構ね。まあ、自然栽培のお米っていうとね、虫食いがひどかったり、なんかもう粉々がついてたりとかですね、虫の卵があったりとか、まあ、そういうパターン結構あるんですが、全くそういうこともないし、非常にこう、美味しい。で、それをこう、玄米なんですけども、水につけて発芽させて、で、炊飯器玄米モードじゃなしに、普通の白米のモードで炊くんですね。それでもこう、上手にうまく炊けて美味しいんですね。で、こう、自分でもこれ、作りたいよな。まあ、今年はですね、お米の品種結構、合品種ぐらい。まあ、目出しして、今の間でしてるんですけど、いや、このあや姫も作りたくなってきてですね、でも種も見ないわけですね。で、このいただいた玄米、これを水につけて、猫座さして、下手したら腐るって言われてましたけど、まあ、これから苗を作ってですね、おかごとして肉に植えてあげようかな、ということをちょっと目論んでおります。常識的に考えると、玄米を種もみにするということ自体アウトですし、この水筒、普通の水田で作るお米を 陸で作るということもアウトですけど、なんかね、こう、やりたくなってきたんですね。これがもしできればですね、非常に、画期的というか、安直なことです。田んぼいらないですし、普通の畑でこう作れると。いうことで、やってみたくなってですね、早速やったんですね。で、今ちょっとこう根っこを出させてるとこなんですけど、まあ一応ですね、二握り。一握りが 50g ぐらいですから、100g ぐらいのことですけどね。それ1枚分ぐらい。それをちょっとこうやっております。で、よく言われてるのは、水田で作るお米の農法は完成された永久農法であると。いうことを言われてるわけですね。で、それは何かっていうと、水を張るから。水田だから、毎年同じものを作り続けても大丈夫ということなんですね。じゃあ、それを水なしで、リグで作ると、おかぼなんですが、これはどうなのっていうと、普通に、連作障害があると。作り続けると、毎年収量が減って、最後には作れなくなるということなんですけども、まあ、そこはね、私のへそ曲がりなところって、連作障害も克服をして、水田で作るお米を陸で作ってみたいな、ということなんですね。まあ子供みたいな無茶な話をこう考えてやるわけですよ。で、まあこれがまた結構楽しいんですけど、畑で見てる人はですね、よくそんなくだらんことやるな、というふうにこう言われるんですけど、まあそれもまた楽しいと。ということで、やってみたいなということで、今現在やっております。まあ、皆さん手元に玄米があればですね、それを水につけて根っこを出して、そこから、バケツか何かでね、こう、仮の水田を作って稲を育てるということもどうかなということでね。まあ、それが実って、たくさんたわわに実ってですね、実るほどに交尾をされる、お米とかね、そういう姿を見て美しいと思えればですね、日本のね、美しいこう心に触れるという感じもまたこう、ふつふつと湧いてきていいんじゃないかなというふうに思う次第でございます。それでは、曲の方をお届けしたいと思います。こちら。 はい、荒谷達郎さんで宣言聞いていただきました。まあ、あの、食べ物の話なんですが、まあ、ここ近年ですね、我が国の食料自給率、38% とか言われてますね。まあ、カロリーベースと言われてますけども、カロリーベースって何回なということですが、まあ、細かい話は置いといて、要は4割弱しか食い物を、作ることができない。自給することができない。自給率ですからね。ということなわけですよ。じゃあ足りない分どうしてんのって言ったら、諸外国から買わせていただいてるということになるわけですね。で、まあ、お米だけはですね、まあ、余ってるということで、減反政策が取られたりですね、するわけですが、お米にしても加工用とかですね、そういうものは一部輸入されてるんですね。ちょっと統計見てこなかったので、お米がどれぐらい輸入されてるのか、ちょっと数字がつかまなかったんですが、そういうものもあるということでございますね。で、ただいまですね、新型コロナウイルス感染対策ということで、労働環境が変わったり、物流が変わったり、生産現場が変わったりということで、本当に生産が継続できるのかなということを皆さんこう思われてると思うんですよね。ただ、こういろんな報道を見てもですね、備蓄はあります。大丈夫です。物流は滞っておりません。品切れになることはまずございません。という報道が盛んに、されております。まあ、それを聞くとですね、まあ、大丈夫なんや。ということで、まあ、ひとまず安心するんですが、まあ、先行き本当にどうかな、ということで、多少のこう、疑問は持たれてると思うんですよね。で、多分、世界の食料事情に詳しい方たちはですね、日本の食料が今のこの世界情勢の中で一体いつまで持つんかいなということをちょっとこう見られたり調べたりこうされるわけですね。で、つい先日国連と WHO と WTO のこの3社がですね、このコロナウイルスのことで数週間で世界的規模の食料不足を食料不足の状況に陥るんじゃないかということで警鐘を鳴らされています。で、真面目な国に、ドイツとかカナダとかですね、いうところはですね、皆さん、手の空いた人は農村に行きましょう、農業を手伝いましょう、生産に従事しましょう、それの危険手当、報酬、ギャラ、それは国が全部いますということで、ぼーっと休んでるよりもですね、農村に行った方がなんか儲かるな、という状況を作り出してるんですね。で、まあ、食料がいかに大切かっていうのは、今なら言うまでもないと思うんですが、まあ、60年代にね、あったベトナム戦争では、ベトナムがですね、大国アメリカに勝利したんですが、その戦時中においてもですね、田んぼだけは、絶対に休まなかった。それはもう国の選択で、ちょっと食料だけは作り続けろということでね。結構担いで田んぼに入ってですね、敵飛んできたら、ささっと隠れて、去っていったらまた田んぼ入って田植えしてと。そういう状況だったらしいですね。まあ我が国もその昔はそうだったんだろうと思うんですけどね。まあ結構担いでないと思いますけど、まあいかに食料が大事か、生産を止めたらいかんということをこうね、言ってる。わけですよ。で、まあ、我が国においてはもともと足りないので、これ増産せないかんよね、ということになるわけですね。だから、もし今このタイミングであればですね、種もみさえあれば、稲の苗作りは可能です。多分種もみはいっぱいあるんでしょうけどね、玄米になる前ですから、たくさんあるんだろうと思います。で、減反政策ということで、水田を転作して他の作物を作りなさいということで国が奨励して転作したわけですね。ということは、もともと田んぼだったところは、ふんだんにあって、自給をしていた我が国も、昭和30年代、40年代、40年前半ぐらいかな。1970年ぐらいまでは自給できてたわけですから、まあそういう状況に戻せるということが前提になってるんですね。 で、添削の場合はですね、添削奨励金というのをいただけるんですが、それだけではなく、実は、いつでも田んぼに戻せるように、水路の確保、水源の確保、それのメンテナンス、これはもう、各地域で数億円、もう拠給を投じてですね、こうされてるわけですね。ということは、やってやれないことはないと。やれない理由は何もないと。国が、そうしようということでですね、こう、皆さんの資料叩けばですね、みんな農村行ってお米作りをやれば、何でもなく、我が国は安泰であるということなんですね。まあ、なんでこんなことを言うかっていうと、もうこれをですね、数字で示して、こういうふうにして、国の予算をこういうふうにつければ、絶対に大丈夫やということを言ってる方がおられてですね、まあそれを見て、ああ、そうだよね、ということで、今日ちょっとね、話をさせていただいたわけでございます。まあ、その、主食のお米、これがいかに大事かということですね。あと、まあ、関東がね、小麦の、食べる量っていうのがありますが、我が国の備蓄量は70日分しかないということなんですね。これ、生かどうするのかな、ということですけど、まあ、あるものでしのぐしかないよね、ということにもちろんなるんですけども、代わりにお米ということになってくると思いますね。皆さん、お米、ご飯を食べましょう、ということでね。まあ、3食ご飯食べればですね、まあ、もちろん健康になるし、それが玄米であれば、さらに、皆さんは健康になってですね、病気知らずになれると。で、年いっても元気でこう動けるということになるわけですね。で、動けば、いろんなね、病気もなくなってですね、まあみんなこう元気で豊かで幸せに暮らせるということにつながるわけですね。まあいいことづくめだと思うんですが、まあぜひね、我が国の政府もですね、そういうふうな方向を向いてやってくれればなと願う次第でございます。それでは曲の方をお届けしたいと思います。こちら。 はい、グローバー・ワシントン・ジュニアで、Just the Two of Us、聴いていただきました。まあ、これの曲のね、動画とかこう見てたら、Just the Two of Us、要は二つで一つっていう感じのね、動画がこうずっと流れて、男女であったり、プラスマイナスであったり、陰と陽であったり、太陽と月であったり、海と空であったり、陸と空であったりとかね。結構なんかね、こう、ほんわかするような曲だったと思いますね。まあ、また農業の話なんですけどね、有機栽培ということで、まあ、やらなければね、ならない処理っていうのが生産者に、結構たくさんこう課せられてきます。で、まあ、書面だけでね、随分こう、たくさんあってということなんですけども、まあ、今日もですね、まあ、うちの畑にご夫婦で来られて、まあ、有機の話をね、こう、いろいろこう、されてたんですが、これぐらいの処理をしなければ、有機として成立しないんです、と。で、いや、大変ですね、という話をこうしてたんですが、この有機脱法というのがですね、まあ、施行されて、まあ、有機脱認証制度というのができてきました。で、皆さんが量販店、スーパーの棚なんかで、有機ほうれん草とかね、有機大根とか、有機量とか、いうものを目にすることがあると思うんですよね。で、これ、有機っていうことを表現するには、この有機脱認証をいただかない限りできない。もし、認証いただいてないのに表示したら、有機脱法違反で、かなりですね、きつい、こう、罰則が課せられるんですよね。ということは、仕入れ側、売る側、販売側、生産者に対して、この有機脱の認証取ってください、ということを言うわけですね。で、取れなければ、うちでは扱えません、というような言い方を、される、そうです。まあ、いうことはわかるんですが、まあ、このきつい仕事をですね、無理にこう課せられて、それがこう金額に反映するとかいうことじゃないんですね。扱い継続したかったら取りなさいと。取れなかったら、うちは扱えないよというような感じなんですが、そこがすごい嫌なんですね。で、本来は、生産者が義務として、それを表示して、うちは有機でやらせてもらってますと。皆さん、どうぞ安心してくださいということで、そのステッカーを貼るわけなんですけど、なんかこうね、言われてやらされる仕事ってあんまりこう楽しくないじゃないですか。で、そういうこともあってですね、一回こう、勉強会行った時に生産者の方が、こんなもん俺はやりたくないんだというようなね、非常にこう乱暴な言葉を、しばらくこう言われてましたね。で、まあ、ちょっと待ってという話なんですが、うちは別に頼まれて出荷するわけでもなく、どこに言われたわけでもなく、有機脱の認証をいただいてますって。で、実質的にこうやってやって、それは生産者の義務と思ってやってるのに、そういう言い方をされるとですね、じゃあ、やってる私たちは何なのということになるので、ちょっとこう、言葉を、慎んでくださいというような言い方をしたらですね、まあ余計ひどい状態になったことあるんですけど、もちろん気持ちはわかりますけどね。まあ、その、なんていうんだな。誰かのせいにするとかね。まあ、それはやっぱり良くないんでないかなと。みんなでね、こう気持ちよく。楽しく仕事、農業、農に、こう、愛しんで、それを食べてくださる方たちにも、こう、喜んでもらって健康になってもらってと。まあ、そういう、こう、気持ちが入らないとね。そのできてきたものも、まあ単にこう見た目立派なほうれん草とかね、いうだけでまあ終わったりするんじゃないかなと。今はその気持ちとかエネルギーとか波動とかいうことはですね、量子力学というのが随分こう進んでまいりまして、科学でちゃんと証明ができるということでございます。オカルトとかですね、そんなスピリチュアルなとかいうことを昔はまあ言ったもんですけど、今は量子力学という学問があるので、そういうこともね、十分こう証明できるということになってきております。まあ本当にね、いいものを生産したいと願う生産者も あるし、そういうものをぜひね、食卓に載せたいという、消費者。まあ私も立場があれば消費者ですけど、まあそういう世の中にぜひこうなってほしいなと、いうことをこう切に願いますね。まあ先日も、札幌でね、みんなで集まって、懇親会、勉強会、まあいろいろこうあるんですが、やっぱ熱い方たちはそういう前向きなことをこう言われますね。で、特にこう、若手の人たちは、もう本当にこう、私らでも頭下がるなっていうぐらい、こう気持ちのいい話をね、こうされるので、まあそういうところにはね、まあ自然とこう足が向いていってしまうと、いうことになってどんどん盛り上がるわけですね。まあこれからもそういうことでね、あってほしいな、ということを切に願います。それでは曲お届けしたいと思います。こちら。レッド・ツェッペリン聞いていただきました。まあ、世間ではですね、新型コロナウイルスがまあ蔓延してということなのですが、まあ、いずれまあ、そのうちね、いつかは収束するだろうということはもちろん言われているわけで、その収束した後の世界、まあ、どんなことになるのかなということをついついこう想像してしまうんですが、やはり大事な生きていく上で必要なもの、と食料になるんですよね。衣食住、まあ、服とかですね、住処っていうのはまあなんとかなるかなということですが、この食い物だけはですね、まあ、特にこう日本民族の場合は農耕民族と言われているので、その農業をですね、大切に守っていかなければ、先ほどの、食料自給率が低迷しているということも、まあ、あるわけですが、ぜひともね、こう自給できるように、まあ、したいなというふうに思うわけですね。そういう世の中にこうね、収束が変わってくれればな、というふうにこう、切に願いますね。で、多分、実際現場でやってるね、私たちよりも、今日ね、こうやってラジオ聞いてくださってるあなた、一人一人の心の中にこそ、脳の心があるということなんですね。まあ、これは、農業の大先輩が、いきなりそれを言われて、最初の時はですね、何のことはよくわからなかったんですが、あ、なるほどね、脳の心、 まあ、それは多分、皆さんの中にこそあるのかなというふうに思うわけですね。で、それにこう反してですね、まあ、我が国が、1970年ぐらいからそれいけという感じで、農村から金の卵ということでね、人をどんどんこう都会に、移動をさせて、就職をして、いろんな生産にこう従事すると、家電、自動車、いろんなものあったと思うんですけどね。まあそういうことで農村がどんどんこう疲弊していくと。で、自給率がこう低迷して今にこう至ろうということだと思うんですが、この45年前、私のいとこに、日銀に勤めているいとこがおりまして、そのいとこさんがですね、一回り上ぐらいだったかな。我が国に農業は必要ない。農業なんかみたいな感じでこう言ってましたね。必要ない。安い後進国から買えばいいんだ。で、日本はこれだけこう経済が発達して、こう外貨を稼いで黒字、貿易黒字でお金があって、ってなんだってもできるんだって。で、こんな農業みたいなものにお金をかけてって、ああ、無駄無駄みたいな感じでこう言われてて、すっごいショックやったことなんですけど、それが今のために私の心の傷であるんですよね。まあ、これがですね、ちょっとこう今の、私の行動に反発心としてこう出てくるのかなというわけでございますね。で、今回、まあ、国連が WTO がですね、まあ、警鐘を鳴らしているということなんですが、心ある国はですね、もうすでに動いてるわけですね。で、我が国は大丈夫だって言ってるんですが、今やらなかったらいつやんねんみたいな話で、で、これをやるのにできない理由は何もないわけですよ。予算どうすんねんっていう話ですが、まあ、100兆とか200兆とかって言ったって、お金の仕組みってちゃんとそれできるようになってるわけですし、国会の本予算100兆円って言ったって、各省庁が使う特別会計は400兆あるわけですよ。それ、そこでっていう感じですよね。で、まあ実際世の中にそれぐらい使われてるわけですよ。建築屋さんが海外に橋掛けに行ったりとかですね、そういう予算を全部特別会計でやられるわけですから、本会計の4倍も予算があって、それを説明もしない、何もしないでもう使ってるわけですから、ここで使わんだってどうすんねんみたいな話ですけどね。ぜひ皆さん、こう、農村に行ってですね、それ国が全部保障しますからって、農業大国として復活しましょうよ。日本のこう農業の心、農の心、技術を持ってすればですね、世界レベルをはるかに超えるとかね、そういうこう、嬉しい話をしてくれてもいいのになって思うんですが、まあそういう話は一切こう、されないのでね、まあ、悲しいなぁというわけですね。で、まあお金の単位って、数千万数億とかいうことですけど、例えばこれね、ちょっとこう数字のマジックみたいなイメージですけど、十勝の農業全生産金額数千億円と言われてるんですね。数千億円というのは 0. 何兆円なんです、例えば4000億円であれば 0.4 兆ですね。で、国の予算は100兆あるわけですよ。で、特別会計は400兆あるんで、それぐらい、まあ、なんとかね、みんな、こう、農村行って、手伝って、米作って、で、それの、労賃とかですね、ギャラとか、危険手当だとか、そういうものをね、奮発してもいいのにな、というぐらいに、こう、思うわけですね。あ、そんなことを言うて、みたいに、またこう、言われると思うんですけど、まあ、食べ物。これがですね、やはり一番大切だし、子供たち、がね、これから健康で、こう、健やかに、健全にこう、育っていくためにも、ぜひともこう、必要だと思うんですけどね。ぜひこうね、現政権も、まあ、そういう方向でね、頑張っていただきたいな、という次第でございます。それでは最後の曲、お届けしたいと思います。こちら。 い、クイーン聞いていただいておりますが、まあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、まあ、雨が降ったりね、してるんですが、まあ、畑ではですね、まあ、草木灰作ったりとか、まあ、いろんなことを始めております。まあ、ちょっとね、灰作るのにこう、火を使ったりって怖いので、まあ、これぐらいでやめとくかな、ということで、まあ、やめたりね、こうしておりますね。来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の私の麦わら帽子の、出番はですね、5月の20日になっておりますね。再放送は5月の10日、日曜日午前10時になっております。お別れの曲はですね、映画マッシュの、オープニングを、お届けいただいております。1時間、お付き合いいただきましてありがとうございます。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。Way on in, the pain grows stronger, watch it green.